第三に、キリストが死なれた時と方法は何百年も前から旧約で予表されていました。出エジプト記第十二章で杉越の祭りの記録は、子羊が祭りのために用意されるべきであったことを告げています。この子羊は杉越の前の4日間、傷がないかよく調べられる必要がありました。そして正月の第14日に十字架の形をした木の棒にくくられて殺されました。これはキリストが十字架上で死なれた方法を完全に描写したものです。十字架につけられる前、キリストはユダヤ人と異邦人たちによって6回も調べられましたが、何の落ち度も見出されませんでした。彼の死もまた正月の14日、すなわち杉越の日でした。第四に、キリストは死なれた時完了したと言われました。普通の人が死ぬ時、それは人生の最後です。どれほど偉大な人であろうと、一旦この世を去るならその働きは終わります。ところがキリストの死はキリストの終わりではありませんでした。むしろ彼の働きの絶頂でした。死は彼の生涯の終結ではなく、彼が達成されたことの絶頂を示す印となりました。そのような死は確かに普通の死ではなく、偉大な意義と偉大な達成を示す死でした。第五に、キリストの死は超自然的な出来事を引き起こしました。それは彼の死の超自然的性質を反映するものです。死ぬべき人の死は罪人である自分自身のための死です。しかしキリストの死は罪人のために人となられた神の死です。それゆえにそれは特別な死でした。キリストが死なれた時、正午に暗黒が全地を覆いました。地は揺さぶられ、岩が裂けました。墓が開いて多くの死人の体がよみがえらせられました。歴史においてこのように死んだ人がいるでしょうか。その現象はあまりにも恐ろしいものでした。それで百卒長やイエスの番をしていた者たちは非常に恐れて言いました。まことにこれは神の子であった。創造者が十字架上で死んだのですから、被造物は恐れとおののきで震えたのです。第六に、聖書はキリストはすべての罪人の身代わりとして死なれ、そして全世界の罪のため生贄として神にご自身を捧げられたと言っています。キリストが十字架にかけられた時、神はこの世の罪を全部彼の上に置き、彼をすべての人のために代わって死ぬユニークな罪人とみなされたのです。たとえ罪がなくても 普通の人にはすべての人の身代わりとなったり、全世界の罪を担う資格はありません。ただ一人の人だけが人と人の罪のために死ぬことができるのであり、ただ神だけがすべての人を受け入れ、この世の罪の巨大な重荷を担ってくださるのです。ですから、罪人と彼らの罪のために死なれた方は、神人、真の人と混ざり合わされた神その方でなければなりません。これが私たちの救い主、イエス・キリストです。最後に、キリストの贖いの死の永遠の効力が、キリストが神であることの証拠です。キリストの死の効力は永遠であって、時間と空間の制限というものがありません。キリストの効き目のある死は、時間と空間にかかわらず、あらゆる信者に適用されます。キリストの身代わりの死は、私たちのために永遠の贖いを達成しました。もしキリストが単なる人として死なれたのなら、その死の効力は永遠ではありませんでした。神だけが永遠ですから、神によって達成されるものだけに永遠の効き目があります。私たちのために十字架上で流されたキリストの血は、人なるイエスの血であるだけでなく、神の御子の血でもあり、神ご自身の血でさえあるのです。ですから、それは私たちをあらゆる罪から清めることができます。私たちの罪の及ぶ範囲にまで、清める血の力も及ぶほど偉大なのです。キリストが真の人として死なれたという事実は、彼がご自分の血を流して、人である私たちをあがなう資格を彼に与えます。また、キリストが神であるという事実は、私たちのためになされた彼のあがないの永遠の効力を保証します。こういうわけで、キリストのあがないの死の永遠の効き目は、彼が神そのものであることの確かな証拠です。キリストの復活は、彼が神であることを証明する。キリストに関する最も素晴らしいことは、彼が死なれた方法だけではなく、彼が死にとどまっておられなかったことです。彼が墓の中におられたのは、72時間以内でした。3日目にキリストは墓からよみがえられました。これは歴史的事実です。どのような歴史家もこれを覆すことはできません。彼は体を持って復活し、40日にわたって何度も弟子たちに現れました。多くの現代の批評家は、復活のことを初期の弟子たちがでっち上げた作り話、あるいは物語であるとして退けています。しかし事実、非常に多くの証人たちが復活の後にキリストを見ています。そして、復活のキリストに出会ったことが、 彼らの生活に大きな変化をもたらしています。キリストが復活される前、弟子たちは恐れに満ち落胆していました。ペテロでさえ主を三回否みました。彼の復活の後、この同じ人々が大胆になり積極的になっているのです。ペテロはペンテコステの日に立ち上がって3000名以上の人々に述べ伝えた最初の人でした。どのような作り話もそのような命を作り変える変化を起こすことはありえません。また弟子たちの宗教的妄想であったとも考えられません。なぜなら彼らは皆冷静に語っていますし、責任のある振る舞いをしているからです。初期の紹介は自分を欺く精神異常者の団体ではなく、正常で正直な冷静な思いの信者たちの団体でした。イエス・キリストの復活は人類歴史における最大の歴史的事実です。それは人類歴史の流れを変え、人がキリストにある新しい命を持つ道を開いたのです。キリストの昇天と彼が永遠に生きておられることは、彼が神であることを証明する。主イエス・キリストが復活されてからすでに約2000年が経過しました。過去2000年、人類の歴史はこのキリストをこの世における彼の地位から滅ぼしたり取り除いたりできるものが何もないことを証明してきました。王たちも帝国も現れては消えていきました。かつて古代の文化を誇っていたローマ帝国もバラバラに崩壊しましたが、ローマが迫害したナザレの小さなイエスは勝利を収め、なおも存続しています。復活の40日の後、キリストは神の右に昇天されました。今日彼は王の王であり主の主です。彼は神です。そして全世界を支配しておられます。偉大な君主や最高権力者たちは記念碑をこしらえて自分の記念にしますが、後世の人に見られるのは崩壊したものだけです。しかしキリストの名はいつまでも存続します。そして彼の十字架は時代を通じて永遠に増し加わる栄光で輝いています。王たちや征服者たちは自分の支配を記念するために暦を制定しますが、存続している唯一の暦はキリストの暦です。今日東洋でも西洋でも最も進んだ工業国から最も遅れた国まで、すべての人が普遍的な暦、すなわちキリストの暦を使っています。 それに気づかないにしても、全世界はキリストが唯一の君主、最高の支配者であることを承認しているのです。今日、全世界の出来事はキリストの御手にあります。彼は宇宙の真の行政官です。彼は悪がいつまでも存続するのを許されません。彼は人類に自分の運命を任せられません。人間歴史という大きな車輪の背後に、キリストご自身の全能の御手があるのです。ユダヤ人たちはイエスを殺したとき、彼を取り囲んでいる弟子たちはたちまち散らされると思いました。ところが、その期待に反して2ヶ月以内に状況は一変し、数千人がキリストに改心したのでした。ローマ帝国は小さなクリスチャンの群れを侮りました。そして強大なローマ帝国の力は、このような弱々しい活動を一瞬のうちに押しつぶすことができると思いました。ところが、4世紀以内にナザレのイエスに従う者たちが、ローマ帝国の領土の全域に伸びのように広がり、帝国そのものを飲み尽くすまでになろうとは思いもよらないことであったでしょう。75年前、共産党の人たちは、キリスト教はこの世代に滅びると宣言しました。ところがどうでしょう。全世界の至るところで、彼ら自身が宣言した無神論の国においてさえ、クリスチャンは何百万、何千万と増し加わっているのです。今日、ロシアでも、中国でも、アメリカでも、無数のクリスチャンがイエス・キリストに見出した信仰を証ししています。毎日毎日、何千、何万という人がキリストに向きを変え、自分の命をキリストに委ねています。クリスチャンの信仰は死んではいません。むしろ歴史上のどんな時よりも生き生きしています。これらすべてのことが、イエス・キリストは神であり、彼は永遠に生きておられることを再び証明しているのです。イエスを神と信じる。クリスチャンは死んだ宗教を信じる人ではありません。クリスチャンは生きている救い主を信じる人です。イエス・キリストは2000年前に死なれましたが、今日も彼は生きておられ、永遠に生きておられます。もし主の名を呼んで彼を信じるなら、命を与える霊であるキリストはその人の中に入り、人生を変えてくださいます。マホメットは死にました。そして彼の墓は今メッカにあります。アレキサンダー大王も死に、今は墓に横たわっています。すべての偉大な世界の指導者たちは死んで墓や廟に横たわっています。しかし、イエス・キリストは生きておられるのです。彼の墓は必 からです。彼は無数の信者の中に生きておられます。あなたがアレキサンダー大王を呼んでも何の返事もないでしょう。彼は死んでいるからです。しかし、もしあなたがイエスを呼び求めるなら、彼はあなたの中に入ってこられます。そしてあなたの人生を変えてくださいます。彼はあなたの虚しさを実際へと、暗闇を光へと、弱さを強さへと、恐れを勇気へと、悲しみを喜びへと変えてくださいます。主イエスの名を呼ぶ者はすべて必ず救われます。ある日キリストは再びこの地上に現れ、彼の天の王国を地上に設立されます。聖書は天はその日が来るのを待っていると言っています。けれども今日、あなたは彼を信じることによって彼を経験することができます。もしあなたが彼に心を開くなら、彼はあなたの中に入ってこられ、彼の王国をあなたの中に打ち立てられます。あなたは闇の国から光の王国へと移されます。キリストは内側であなたの新しい命となり、あなたはキリストにあって新しい人となるでしょう。
今も我ら なれ油塗られた炎なる主、我ら礼拝し高らかに立とう。我が身国不滅、御座は固く立つ。長土地公平栄光限りなし、聖なるシオンの上に神我を立てて、諸国を賜り永遠の修行を落とす。神の権威与え、すべてを委ねる。諸国に持ちさせ、永遠に至らせる。時は今だ道ず、闇はくぐるも、千万の群衆は慣れを褒めたと。ながたみの賛美は地に響き渡り、慣れを落として礼拝し伝える。三名の日になれば主は再臨され、地とその諸国は皆までに帰る。ご機嫌に満ち、慣れは王となる。諸国民すべて慣れを褒めたと。